青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き SBC メディカルグループホールディングス CEO の相川義行さんです。さあ青木さん、前回の放送を振り返っていかがでしょうか。
いや、やっぱり本当に相川先生のね、なんて言うんだろう、無は有の原点っていうけれども、全くゼロからこの思考のまさにこう揺らぎというか、自分の思考から藤沢からスタートして、そしてまあ1員2員3員とちょうどあの新宿でアイランドタワーに出した頃のご苦労の話とか、今1300億円のね、この売り上げをやっている大成功の相川先生にも、やっぱりスタート時の苦労があったんだなとか、たやすい儲けほど難しいものはないという言葉があるけれども、やっぱり相川先生は原理原則を本当にこう忠実に実践して今の成功を手にしたんだなと、まあ、そんなことを前回やっぱり確認できましたね。
青木さんからも素直な方だというお話もありました
ね。いや本当にそうです、
はい。さあ、それではこの後 SBC メディカルグループホールディングス CEO の相川義行さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。 SBC メディカルグループホールディングス CEO の相川義行さんです。相川さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ青木さん、今週はその相川さんの原動力というところをお聞きしてまいりましょうか。
そうですね、もう私はあの能力開発の専門の仕事を、まあ、長年にわたってやってきました、まあ、私ももう14年15年のね、あのお付き合いになりますけれども、やっぱり一人の人間として、そのこの 14、5 年の成長のこの成功の道のりというのは、もう本当にすごいやっぱり成長の道のりがあるわけですよね。成功は成長の果実という言葉が、まあ、私はあの自分でいつも伝えてるんですけれども、今回ぜひね、その成長のところに焦点を当てた、まあ、リスナーの方に本当に役立つちょっとお話を、相川さんにあのお聞きしたいなとこう思ってます。
はい、
はい、
成功の道のりというところで。
そうですね、はい、まずやっぱりシンプルに、なぜ自分は成功できたのか、まあ、シンプルに率直にですね、
はい、
そのことはきっと相川先生は多分自分だけじゃなくて万人も可能だというふうに思われてると思うので、ちょっとそれをストレートに、ちょっとご自分内の持論をもう率直に伝えてみてもらえますか。
そうですね、まあ、一言で言えって言われたら、まあ本当に、まあ、情熱経営じゃないですけど、やっぱり思いの強さがやっぱり一番じゃないかなと、まあ、これはもう思い込みに近いと思うんですけど、まあ、1人目を作った時から、もう日本一のグループを作ると、できたらいいなじゃなくて、作るってやっぱり決めてたんですよね。
なるほど。
で今も、日本で一番の医療機関になると、もう決めてるので。
なるほど。
あとは多分死なない限り、この思いは多分途絶えないと思うんですよね。これはまあ自分で逆になんでそこまで強く思えちゃってるのかわからないんですけど、そこにはもう圧倒的な自分の中では確信があるので、
なるほど、
まあ、一言と言われたらその思いの強さじゃないかなと思います、
まあ、いわゆる信念ですよね、
はい、
信念は現実を決定する。でこれ信念というのは繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し自分の意識下に この刷り込まれた考え方の力なんですけど、多分ですね、まあ、私はアチューメント出版でですね、相川先生に本も出していただいたんですね、究極の三方よし経営っていう本、まあ、この時に私はいろいろ取材だとかいろんなことを通して感じたんですけど、あのね、動機善なんですよ。つまりね、自分の今このしていることは絶対に患者さんのためだと、で業界のそのより良いその業界にしていく、それからスタッフのためだと、それから社会のためだと、もう間違いなくその信念が、だからその同じ信念でも独りよがりの信念ではなくて、目の前の人やその社会に対してのやっぱ思いがあるんだと思うんですよね。その辺のところはどうですか、率直に。
そうですね、まあ本当にうちの、まあ、目標はもう三方よしなんで、まあ、スタッフが自分の仕事に誇りを持ってですね、まあ、患者さんが喜んでて、もう社会に、ね、なくてはならない、SBC がなくなったら困ると、もう懇願されるような、グループ体になるっていうのがもううちの目標なんで、今はだからもう全ての判断基準がですね、これをやったらうちは究極の三方よしに近づくと思ったらやる、近づかないと思ったらやめるっていう、もうゴールに対して本当に判断がものすごく早くなってるんですよね。
なるほど。
だからその分だけやっぱり一歩一歩ではありますが、着実にそのゴールに近づけてるんじゃないかなと思ってます。
これね、今さりげなく言いましたけどね、本当に大事なポイントなんですよ。だから、まあ、良い経営者っていうのは、私ももうたくさんいろいろその成功している経営者や、またうちの研修を通してその物心両面豊かになっている人を見てきましたけど、間違いなくね、目の前の人を喜ばせることに対してフォーカスしてます、だからその信念が現象を作っていくわけです。だからやっぱりなんて言うんでしょうね、その一番にこだわるっていうことをすごく大事にされてるんだけど、その一番にこだわるっていうのは目標に対するというよりも目的に対する強い思いがあって、そのなんだろう、最も貢献できる、そういう日本一の医療グループにしようと、いや日本一じゃないですよね、世界一を目指されてると思います。
そういった目の前の人のために、はい、誰かのためにっていった思いが、美容医療以外の分野にもこう発展していく、まあ、要因となったわけですかね、相川さん。
はい、これはですね、本当出会いで、本屋さんにいた時に、名誉クリニック伝説のサービスっていう本があったんですね。で僕はまあ当時名誉クリニック聞いたことあるけど詳しく知らなくてですね、でその本を読んでみたら、もうとにかく世界中、まあ、世界で一番レピュテーションというか評判が良くて、優秀なドクターが世界中から集まってきて、まあ、困った患者さんもみんなアメリカのミネソタ州っていう、まあ、田舎ですよね、に行ってるっていうのを聞いて、まあ、本当になんかもうガツンときてですね、まあ、自分の一生をかけてこう達成する夢っていうのはですね、まあ、美容クリニックナンバーワンから、まあ、そういう、ね、世界を代表するようなクリニックというか医療組織を作るっていう夢に変わったんですね。でそこからじゃあ逆算して何をしたらいいのかっていうところで、まあ僕は自分の科以外は分かんなかったんで、まあ一つ一つこう勉強も兼ねて、まあ、内科であったりとか産婦人科であったりとか歯科であったりとか皮膚科であったりとか整形外科であったりとか眼科であったりとかっていうのを今ちょっとこう増やし始めてるっていう感じですね。はい、
もう今となっては海外にもね、
そうです、
ありますもんね、クリニック、それはどういった経緯で。
アメリカはですね、僕もうとにかく自分もその経営のね MBA を持ってるわけじゃないですし、経営のことなんか医学では全く教えてくれないんで、とにかく成功者の本を読むっていうのも、自分の中でまあ好きというか、まあ、それで勉強してたんですね。でその中にソフトバンクの孫正義さんがタイムマシン経営っていうのを書かれてて、とにかくコンピューターの世界は日本はアメリカの30年遅れてるんだと、だからアメリカのコンピューター雑誌の あの雑誌の本会社を孫さんは買ったんですよね、うん、それなぜ買ったかというとアメリカのコンピューターの最新の情報がそこに集まってくるから、うん、その情報を得るために買ったと、うん、でそのアメリカのやり方を日本に持ってくれば、うんうん、30年間先のことができるんで、うん、常に先手先手打てるんでこれをタイムマシン経営だって本の中で言われてたんですよ、うん、でこれまさにそうだなと、うん、で医療の世界もやっぱりアメリカ進んでるんですよね、うんうん、だからやっぱりアメリカに拠点今置いてありますけど、うん、やっぱり学会とか出るとあの例えば48時間効く麻酔の薬ってあるんですよ。だいたい麻酔って打ったら 2,3 時間で切れちゃいますよね、
はい、
でもアメリカだと48時間効くから、うん、手術後ってだいたい切った後って48時間ぐらいが一番痛いんですよ、うん、で48時間効いてれば患者さんは全然痛みなくて治療ができるんですね、うん、でそれアメリカにあったんですけど日本になかったんですよ、うん、だから僕はそれ見つけて日本に最初に持ってきて、まあ、患者さんに手術で使ったんですけど、うんうん、やっぱりそれは顧客満足度上がりますよね、
うんうん、
だからまさにもうアメリカにそのブランチを置くことによって、うんうん、先の最先端の情報が得られたっていう理由ですかね、うんうん、でベトナムにクリニックがあるのは、まあ、これからアジアが間違いなく人口が増えて、うんうん、世界で一番になると思うんですよね、うんうん、だからアジアで一番イコール世界一になるので、うんまあ、そのための布石で、うんまあ、まずはあの機会があったベトナムにクリニックを作ろうと、うんまあ、この2点ですね、うん、はい。
あの僕相川さんに聞きたいなと思ったのはね、医療だけじゃなくて例えばあの子供のためのカブトムシとかの、はいはいはい、なんかランドやったり、
はいはい、
まああのそれこそあのスキー場の方の事業に手を出したり、はいはいはい、いろいろやってらっしゃるでしょ。
本当ですね。
これなんでやってるんですか。
これはですね、
うん
まあ、本当に僕はねあの先生の講義に出させていただいて、
うん
まあ、人生は有限じゃないですか、
うん
でこう振り返った時に自分でやりたかったことをやっぱりやっとこうと、
うん、
やり残したことは何かなと考えた時に、
うん、
そういえば小学校の時に小屋を作って自分の好きなカブトムシは取れたらいいなとちょっと思ってたんですよ、
うん、
でそのためには作ってみようと思ったんですけど、
なるほど。
だちょっと今、うん、やっぱ趣味は商売にしない方がいいんじゃないかと、うん、やっぱり、うん、趣味で作ったんですけど、
うん
やっぱりそこに人をね雇用すると、
うんうん、
やっぱりその人たちの今度はね将来のこととか考えなきゃいけないから、はいうん、やっぱこっちは趣味のつもりでも、
うん、
ね、
うん、
やっぱりその人たちの人生というか、
う
ん、生活も考えなきゃいけないんで、
確かに
趣味じゃなくなっちゃいましたね、う
んはい、あのスキー場はなんかすごい独特ななんかあのネーミングしたりしてるじゃないですか。
そうなんですよ、
はい、
あの友人の広瀬香美さんに、はいはいはい、あの協力いただいて、ねまあ、今年からロマンスの神様スキー場っていう名前
そうだよね、
はい、12月からオープン
でしょ、
はい、
いやそのスケール感すごいと思うんですよいや本当にだからね人を喜ばせる楽しませるその枠がね、
はい、
こう医療だけじゃないんですよ。
確かに
そのスケールがすごいなと思って
、ね、幅広すぎますね
でも正直カブトムシビートルランドっていうんですけど、
うんうん、
ビートルランドはなかなか黒字化しなくて困って
あれはね
今はもうその本業よりそっちのことの方が気にな
んかでもね小学生だとか子供たちをいっぱいなんか招待してあげて、
ねはいはい、
Facebook 見たら
児童養護施設の、ね、子供たちは無料で招待したりとか、
ね
まあ、それはしてるんですけど、
そう
やっぱり新しいあの授業はまた勉強することが多くて大変です、うんう
んはい、すごいんですよね。あと相川さん毎日朝起きて自分 の、 あの目的目標を見るっていう習慣があるんですよ。
見る
見る、
はい、
自分のね手帳を開いて、
はい、
自分の人生の目的目標を毎日見てるんですよ。そして、
はい、
いつももっと素直になれますようにっていう心を持って、はい、このことがどうしたら実現できるかっていうことを考えて思いついたことを手帳に書いてそれを全部一つ一つ実行するという、これ言葉で言うのは簡単だけどそれをずっとやってんですよ、
はい、毎日見て。
そうですね、まあ、本当にあの、
はい
二日酔いの時は見れない時もありますけどでもこれはですね、はい、まあ本当に青木先生のアチューメントさんに通わせていただいて、まあ、僕ももともとその あの習慣が人格を決め、人格が運命を決めるっていうのが座右の銘だったんですけど、まさにその青木先生が教えていただいたその手帳を使ってですね、目的を見て、まあ現時点からいついつまでに何々をやるって決めて、じゃあそれをやるために何をすべきか、逆に何をすべきじゃないかを決めて、やったかやんないかを行動をチェックするっていう、まあすごくシンプルなんですけど、シンプルがゆえに割とみんなあんまりちょっとバカにしちゃってやらない人は結構多かったりするなっていう印象があるんですけど、まあ僕からしたらもう一番シンプルで一番確実な誰でもができる方法だと思ってるんですよね。はい、
それは目的のために何をすべきかっていうのは毎日見ることで変わってくるんですか？毎日。
そうですね、これはもう本当に意識下に置くことによって、はい、例えば僕は新聞を今4紙5紙ぐらい取ってるんですけど、全部読まなくても自分のその行きたい場所に必要な情報だけは勝手にこう目にパッと入ってきて、やっぱそこだけ読んでっていうことが起こったりとか、あとは人と会ってても自分の目的に必要な情報を持ってる人にを引き寄せたりとか、やっぱそういう作用はすごくあると思いますよね。だから同じ本を読んでても同じ人と会っても、その人の目標目的が明確になって会うのと、なってなくて会うのは拾える情報量が全然違うと思います、
それは何をすべきか、何をするべきかっていうのはどうやって細分化していけばいいんですか？
例えばですね、まあ自分の僕はもう本当に成功はスキル技術だと思ってるんで、まあマーケティング力が足りないのか、例えば採用力が足りないのか、教育する力が足りないのか、モチベーションを上げる力が足りないのか、もしくは患者さんに提供するサービスの質が足りないのか、まあいろんな要素があるじゃないですか。でそれをまあ見て、自分の会社はどこが要するにボトルネックになっちゃってるっていうか、サイドブレーキになってて成長できないんじゃないかっていうのは考えるわけですよね。でそこで足りないところをじゃあセミナーに行くのか、本を読むのか、まあ最近は僕割と YouTube で学んでるんですけど、YouTube 見るのかっていうところでこう埋めていく作業をよくやりますね。
なんかよく学生の時にこう成績を上げるためのこう目標みたいなのを1週間で立ててみたいなのもやってましたけど、それが社会人になってからも大事になってくるんですね。
そうです。あの昨日ねちょっと朝ふっと思った言葉、私時々いろんなキーワードを頭に浮かぶんですけど、人生はゲームだと、対戦相手は時間だと。いや本当にそう思うんですよ。だから同じ人が1日のクオリティが全く違うんです。だ私もいくつかのことを同時並行してるんですけど、やっぱり委任の技術を使ったり、だから絶対にね優秀な人って間違いなく優秀な人を使うことができるんですよ。人を使う能力がもう決め手なんですよ。その辺のところをね、私今お話聞いてて、やっぱり相川先生、まあ私の捉え方で言うと3つね、まず1つは高い志、2つ目は求める心の強さ、これは信念とおっしゃいましたよねご自身が。それから3つ目、これやっぱり日々の実践力です。だからなんだろう、そのやっぱ本当に成功することを決めてるんだと思いますよ。あの400人のお医者さんをこうして束ねて、まあなんていうんだか自分の思考を現実化させている、その本質にあるなんかこうマネジメントの自分が大事にしてることってどんなことなんですか？
まあ一番はどっちにフォーカスしてるかって言ったらやっぱり自分の成功ですかね。やっぱり僕らってもう技術職で一人一人独立しようと思ったら独立できちゃうじゃないですか。でその人たちをこう束ねていくとなると、まあその人たちが一人では見れない世界観を見せていくというか、いうところがないと多分求心力がなくなっちゃうんじゃないかな。
なるほど。
そのためにはやっぱり同じ目線で同じことやってても、やっぱり無理なので、やっぱり普通のドクターが例えば一人で開業してるとか、では絶対的に 見れない世界とか、うん、会えない人とか、うん、考え方とか学びっていうのを提供し続ければ、うん、まあ必然的にあのずっと僕の元から離れないんじゃないかなっていう感じですかね、うんうん、
なるほど、
はい、だからそこは止まっちゃうと僕は自分でちょっと恐怖を感じちゃうんじゃないかなと思います、うんうん、はい、
なるほど、うん、やっぱり志の高さですね。やっぱり見てるところが違うんでしょうね。やっぱり世界最高峰を目指してますから、はい、やっぱり人はついてきますよね、
うん、その世界最高峰を目指す上で相川さんに今後の展望というのをお聞きしたいんですけど、どのようなことを考えてらっしゃいますか？
そうですね、うちはまだですね、はい、あのグループの目標として、あの看護学部は今年大学でですね、はい、理事長になることができたの でこれもですね、なぜ看護学部を手に入れたかったかっていうと、僕はもう青木先生と全くそこは一緒なんですけど、やっぱり教育なんですよね、うん、教育が一番大事だと、うん、で名誉クリニックも医学部看護学部を持ってて、うんうん、もう教育から徹底的に関わってですね、世界最高峰の医療現場を作り上げてるんで、うん、まあ、そういった意味では我々も医学部、看護学部、もしくは総合病院っていうのを持って、うんうん、あの学生のうちから研修からできる、うん、施設というかですね、うん、環境を作りたいと思ってるんですけど、まだまだそこが道半ばでですね、達成できてないんで、まずは医学部、あとはまあ医学生があの卒業した後に研修できる、うん、まあ、病院が、うん、大きな病院があのグループの中で欲しいと、うん、それは思っております。
うん、ちょっとちなみにお聞きしたいんですけど、人生でやりたかったことをやろうっていうさっきおっしゃってましたが、
はい、
他にもやりたいことってあるんですか？ここまでいろいろ
やられてきて。全然あります。まずですね、はい、僕ずっとそのジェット機の免許を取りたくて、はい、ずっと思ってたんですけどなかなか取れなかったんですね、うん、だ今年はもうそれをやろうと思って、はい、つい2週間前にジェット機の免許を取得してですね、うん、はい、昨日一昨日も神戸から羽田まで自分で運転して帰ってきました。
ヘリコプターはでももう免許持ってますよね。そうですね、
ヘリコプター持ってたんですけどやっぱりジェット機の免許持ってなかったんですよ、う
ん、はい、どこまで行かれるんですか？すごいですね、
は
い、
でもあの私は乗せてもらったあの飛行機、あれヘリコプターか、あれはヘリコプターですよね。
ですね、
なるほど、は
い、乗せてもらったんですね。
乗せてもらったの
、はい、羨ましい。
そうそう、あのね、茨城のね、はい、ゴルフ場行くのにヘリコプターで乗せてってもらったんですよ、は
い、すごい
もうスケールが違うんですよ
本当に、
はい、ライフスタイルも素晴らしい。だからまさに成功の人生を生きてらっしゃるんですよね、井川さんは。
もうお仕事の面でもプライベートでも全力で楽しんでらっしゃいますね、
はい、そうです。
さあということで今回もあのゲストの相川さんとお別れの時間が近づいてまいりました。でこの番組ではですね、最後にゲストの方に色紙を1枚お渡ししましてごメッセージをいただいております。で相川さんにはリーダーとして必要な力とは何かをテーマに書いていただきたいと思います、はい、さあ相川さんも書いてくださってますね。
なるほど、お、なるほど、
でしょうか。
シンプルですね、
はい、では、はい、相川さん発表をお願いいたします、
は
い、
まさに好きな言葉は情熱ですの情熱です。やっぱりね、思いの強さを、うん、持つためにはですね、うん、あのこの情熱を持ち続けるというのは簡単なようですが、うん、非常に難しいという面もありますので、うん、ぜひ皆さんね、情熱を持って、授業に取り組んでいただきたいという、はい、思います。
ありがとうございます。素晴らしい、うん、ありがとうございます。
はい、
さあということでゲストは SBC メディカルグループホールディングス CEO の相川義行さんでした。相川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ青木さん、 SBC メディカルグループホールディングス CEO の相川さんとのトークをね、2回にわたってお送りしましたか、はい、どうでしょう、いかがでしたか？
あの14年間私は付き合ってきて、はい、相川さんはね、誠実なんですよ。それと、まあ、やっぱり、まあ、放送の中でも伝えましたけれども、はい、高い志、うん、そして、うん、やっぱりなんていうのかな、信念というか、決めたことを必ず成し遂げるぞという信念の強さ、まあ、そしてやっぱりね、うーん、何 んかこうやっぱ世のため人のためにそれが結果的に人に喜んでもらうということの動機の純粋性、
はい、
そして日々の実践力ですよね。あのなかなかねもっと素直になれますように、これ実はね、私が講座の中で、はい、松下幸之助さんの私は研究を長年してきた人間なので、
はい、
幸之助さんが毎朝そのもっと素直になれますようにというふうに手を合わせて、あの祈りに似た心で、自分自身のいわゆるこう人生の中で、この真理に対して従順でありたいという、まあ、正しいことというのはお客様にとってもそのお取引先にとっても株主にとってもそして社会にとっても自分にとっても良いことであり、それも今だけではなくこれから先も良いことだと、そう松下幸之助さんは考えて、その社会にとってなくてはならない経営を目指したわけですよね。その話を講義の中で伝えたんですよ。そしたらその時からもう何年も前なんですけど、毎日それをやってるんですよ。そうだからまあ私の講座ももう本当にもう、何万人っていう人がね、まあ、受けてくださってるんですけれども、相川さんは最もこの成功の原理原則、成功の技術の具現者でありたいというふうに思って本気で取り組んでる方だなと私は思います。それが素晴らしいですよね。そういう向上心や人としてのこう真正面からこう学び続けて、だって16回も再受講されてるんですよ。
いやすごい、
すごいでしょ。
はい、
同じ3日間の研修をね16回もねこれだけ成功しててもまだ来るんですもん。
向上心の塊ですね。
ですからそのやっぱり姿勢が違うんだろうなとそう思いますけどね。はい、
本当に私もあの人生は有限という言葉がかなり刺さりました。
はい、
はい、そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でもお待ちしています。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には今日のゲスト相川さんの書籍、究極の三方よし経営をプレゼントいたします。ぜひ皆さんたくさんのメッセージをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。